ピョン吉の響くラジオ。こんにちは。
こんにちは。
今日はあの珍しいゲストの方を呼びました。誰でしたっけ？自己紹介です。
徳塾修身館主催の寺井一郎と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
と、もう一人美女が。
はい、それは私のあのアシスタントを務めていただいている方、はい、ご紹介します。はい、諫早から来ていただきました。
はい、ありがとうございます。諫早のですね、服が服を呼ぶお店リバースのオーナーをさせていただいております森美里と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はあれですね、はい、あのうちの心ハウスで、体感ハウスで、
はい、
あの収録ということで、うん、はい、していただいて、
はい、
何の収録やったんですか？いいかげん
はい、ですね、あの、うん、来年から、
はい、
あの YouTube で配信するための収録をさせていただきました。
はい、
内容は就寝カレンダー、うん、この度作った就寝カレンダーをもとに、まあ人作りに役に立つような話を、うん、作っていこうと思っています。はい、そのアシスタントを務めていただいているのが森美里さんなんです。はい、どうでした今日のは。
もうこの空間の素晴らしさに圧倒されてですね、うんうん、あと木のいい香りがすごい癒し効果で、
うん、
もういい撮りましたよね先生。
はい、この雰囲気、空気っていうのはやっぱ大事だっていうのを感じました。
ね、は
い、社長、この空気はどうやって作り出してるんですか？
これはあのあれですよ、音響熟成木材っていうのと、
うん、
まあ、幻の漆喰っていうのでこう作ってるんですけどね。うん、やっぱあの普通の家っていうのはこう、なんていうんですか、やっぱりこう木の材料によって違うんですね。
うん、
あの普通ビニールクロスで合板ですけど、
うん、
うちはもう音響熟成木材っていう音楽を聞かせて乾燥させた木と、
うん、
乳液分解するか幻の漆喰か、
うん、
で作ってるということでね。
うん、
でここであのだからあの、まあ、いろんな人にこう来てもらって、まあ、いろんなイベントをやってもらおうと思ってですね、うん、あのまあ、今回縁があって、
ね、うん、
誰かと話ができて、
うん、
その前に僕さっきあの、まあ、自分でやれたけど、うん、もっと詳しく言ってたんで、なんで、まあ、周りから先生でやれてるん
です
けどね。
そうですよね、
うん、私もすいません、寺井さんってやると思いますけど、
日頃の
行い、うん、日頃の
行いをどういうですね、どういう活動をされてるのかですよね、先生が。
はい、わかりました。じゃあ短く、塾の講師、その塾というのは学習塾ではなくて、まあ、人格を高めるための、まあ、道徳を身につけるっていうような意味があります。その塾、徳塾っていうんですけれども、うん、そこで子どもたちあるいは大人の方々に、いろんなお話、あの偉人のお話とか日本についてのお話をたくさんさせていただいています。
うーん、
何年ぐらいされてるんですか？
今9年になります。
大村でもずっとされてる？
はい、あの塾は大村なんですけれども、まあ、いろんなところに呼ばれて、出向していったりあるいはあの本を書いて、でその本で、その私の思いを伝えているようなことをしています。
もともとそういうことされてたわけじゃないんですよね？
じゃないんです。
もともと何
なんか人聞きの悪い聞き方をされてるよ。なんか尋問を受けているかのような
こうそのパネルが、まずパネルが
そうですか、
刑事とこうみたいな
そんな感じですね。私はですね、もうあのこの今話している日本のこと、歴史、文化、こういったことを全く知らずに40数年生きてきまして、そしてあの以前児童養護施設に勤めていて、その子どもたちにあのいろんなことをお話しする中で自分が勉強し始めたんですね。そこで日本の素晴らしさ、日本という国はどれだけ素敵な国であるかっていうことをどんどんどんどん知っていったんです。で、知れば知るほど伝えたくなりますよね。ちょうどあの社長はこの家の素晴らしさをどんどん人に伝えたいという思いと、多分それと同じだと思うんですね。それが私の場合、その日本という国に対してフォーカスされたわけです。で、子どもたちに話をしていって、そしてそれはあくまでも施設の中での話ですが、で、それをもっと広くいろんな人に伝えたいという思いで まあ、そこを辞めて、
うん、
でこういう活動を始めたのが、まあ、9年前ということになります。
うん、
でもそうですね、こう話聞いとったら内容ですよ、すごすぎますもんね。
ですね。
よくそんなにこう何ですかね、勉強されたっていうか、う
ん、先生の頭の中こう見てみたいですもんね。
一回見て
死んだ後に見てください。
いろんなその細かいなんていうか歴史的なこととか、いろんなね偉人の話とか、まあいろいろこうあの文章で、あの何ですか、 SNS で見ててもこんだけこう
すごいですよね、毎日アップされてるので
知ってらっしゃるなと思うんですけど、
はい、いやそれはですね、やっぱりあのなんか伝え、さっき伝えるっていう、この伝えなければいけないというなんか使命感みたいなものが半分あって、うん、でもう一つは知りたいというその知的好奇心ですよね。なぜならばその日本人としてのまあさっき誇りって言いましたが、言い換えると日本人としての喜び、これを自分がどんどん感じてるもんだから、まあ共有してほしいような部分も半分あるかもしれません。それを伝え始めてたら、もうあれもこれもどんどん勉強が深まっていって、だから学生時代の時よりも数倍勉強してますが、それを勉強という感覚はないです。
伝えるためのものなんだ。
はい。
なんだろう。
そう、だから単なるまあ知識というよりはその体で感じていきたい。だからあの幕末の志士吉田松陰先生の時には、はい、あの言葉に宿る命みたいなものに自分の心と共感させるような、うん、そんなイメージ分かりますかね。
うん、
だから勉強とちょっと違うんですね。はい、そうすると伝わるんです、
うん、
不思議なんです。だから小学校1年生でも伝わるんです。小学校1年生の子がですよ、松陰先生の難しい言葉が大好きで、うん、で小学校1年で座右の銘なんてなかなか持たないですよね。
なかったですね。
それがですね、あたわざるにあらざるなりなさざるなりという言葉が好きなんですって子供が言うんです。
1年生ですか？
1年生で、
すご
かっこいい。
でその名前意味もちゃんと分かって、できないんじゃない、
はい、
やらないだけだ、
はいはい、
という意味なんですが、その意味も理解してるんです。
へ
ー。はー。で、言葉っていうのはやっぱり命、魂が宿ってるのを痛感しました。だから自分がやっぱりその言葉に、乗ってるその魂や命を自分がまず得ないことには、いくら子供にこの言葉はこういう意味だから、ね、このまま暗記しなさいっていうんじゃ意味ないんです。
ね、
たくさんの言葉を、はい、うちの塾は一回も暗記しなさいとは言ったことないんです。
うーん、
子供たちが感じ取っていくんです。
うーん、
だから 2,30 はその言葉言いますよ、
はい、
子供たちが。もちろん教育直後も全部は暗唱ですから。
うーん、私も先生 あの塾一回拝見させていただいたことがあるんですけど、うんうん、もうスラスラ何も見ずに子供たちがこう暗唱してる姿を見るとやっぱ感動しますもんね。うん、でもそれを今初めてこう暗記しなさいって言ってないっていうのを聞いたので、うん、私はもう塾だから暗記させてこうみんなで暗唱してるものだと思ってたんですけど、違うんですね。
はい、そうなんです。